今日はですね、本当に感謝なことで、新しい方ですね、ずっとローマ書の講義をですね、お聞きになっておられない方が、今日はこの場に多いんですが、それはそれでとても素晴らしいことなんですね。というのは、初めですね、ローマ書を読んだときに、この14章がまさにローマ書を理解する鍵になっているっていうことを知らなかった。でもそれが分かったときに、わーっと感動して、見方がだいぶ変わってきた。手紙っていうのは、相手がいて書かれてるんです。ということは、相手の事情を分からずに読むと、読み間違えしちゃうんですよね。このローマ人の手紙は、ね、パウロが書いたときにね、私たち日本人がですね、後で教理をですね、理解できるようになるようにっていうつもりでパウロは書いてないんですよ。パウロが書いたときには、ローマ教会にある緊急の問題があって、その問題の解決のために書いてる。だから、ローマ教会にどういう問題があったんだろうっていうことを分からずに読むと、なんでこんなことを一生懸命書いてるのかなっていうことになっちゃうんですね。でもそれが理解できると、結果的に適用できる。ちょっとここにですね、書き抜いてますが、勘で引用聖句っていうところでですね、使徒18章2節のことをちょっと書きましたが、この手紙を書いたパウロがコリントでアキラとプリスキラというですね、クリスチャン夫婦に出会った。どうして彼らがコリントに来てたかというと、ここに書いてあるように、皇帝クラウディウスがすべてのユダヤ人をローマから退却させるように命じたので、最近イタリアから来てた。ユダヤ人夫婦はローマにいられなくなってコリントに来た。でもそこでパウロに出会うことができた。彼らは感動したね。でその後とユダヤ人を追い出した命令がなくなる。皇帝ネロの即位の紀元54年頃になってユダヤ人はローマに戻ることができるようになった。皇帝ネロは最初はいい皇帝だったんです。まあとにかく、でもそういう中でローマのせっかく始まった教会に問題が出てたらしい。ローマ教会はもともとはユダヤ人クリスチャンを中心に始まっていた。でもね、今言ったように皇帝クラウディウスからユダヤ人みんな出てけって言われてみんな出てっちゃったからね、ローマ教会の大半は一時は全てが異邦人になったわけですね。ローマ人だとかギリシャ人って。でもお許しが出てローマに戻ってきた。そしたらローマ教会の構成が異邦人中心になってた。ユダヤ人は少数派になった。その時にどうなったかっていうと、もともとユダヤ人と異邦人というのは食生活が全然違うわけですよ。でユダヤ人が少数派になった時に、いや聖書ではこう書いてあるのに、なんで異邦人中心になったらこう全然無視されてるんだろうっていろいろと葛藤を覚えるようになった。一緒に食事をすることが難しくなってきた。でもパウロはユダヤ人と異邦人のために命を懸けてたんです。その和解のために。だからローマ人の手紙が書かれる直接的理由は肉食の問題なんです。これが分かるとですね、全体がスーッとですね見えてくる部分が出てくる。14章13節からですね、原文の流れではこう書いてある。こういうわけでもはや私たちは互いに裁き合わないようにしましょう。いやそれ以上に決心しなさい。この決心しなさいっていうことは、 裁くっていう言葉と同じギリシャ語なんですね。だから互いに裁き合う代わりに自分自身を裁く。裁くっていうのは、ね、日本語でも魚を裁くなんていう言い方もあるよね。だから決心する、問題を解決するっていう意味で、それは何かっていうと、兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しましょうということですね。この時は具体的に、ね、ユダヤ人クリスチャンの一番頭にきてた問題は、ね、偶像に捧げた肉が簡単に出されるとかね、それからユダヤ人は肉を完全に血を抜かないと食べないんです。肉ってだけどね、完全に血を抜くとね、バサバサとしてあんまり美味しくないんだよな。だから異邦人にとってはさ、ユダヤ人の食生活っていうのはたまんないよ、美味しい肉食べられなくなっちゃうじゃないかみたいな感じがある。だからユダヤ人は異邦人とちょっと食生活の違いで自分が少数派になった途端悩んでた。そこでパウロはまず異邦人クリスチャンに寄り添うように、私は主イエスにあって知っており、また確信させられています、ね、それ自体で汚れているものは何一つないと言って、ね、実はキリストにあって福音がの強調点が変わっているんだよということを、まあ、暗に言ってるんですね。イエス様は何とおっしゃったかというと、これもここに引用したんだ。マルコ7章18節19節。イエス様ご自身ですね、外から人に入ってくるのはどんなものも人を汚すことはない。それは人の心に入らずに腹に入り排泄される。露骨に言って。で、そういうふうに言って、すべての食物を清いとされたと、イエス様ご自身。そういう中で、初代教会始まったときにですね、人の働きなんかにもちょっとここに引用されてますけれども、ペテロがローマの百人隊長の家コルネリウスを訪ねた時、ペテロは最初ね、異邦人の家に入るなんてそれはとんでもないと思ったんだけど、でも幻が見えて、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない、使徒の十章十五節に出てくる御言葉によって、ペテロは異邦人の家を訪れることができるようになったという話です。ただここでですね、ローマ書十四章の十四節で続けて言われてるんですけど、私は主イエスにあってそれ自体で汚れているものは何一つない。ただしもし何かが汚れていると見なす人がいるなら、それは汚れているということです。汚れてはいないんだけど、それを汚れているんじゃないかなって思いながら食べる人がいたら、それは汚れたものになるんだよってことを言ったんです。それは今なおイエス・キリストをの十字架の後でもですね、この食物立法を守る必要があるって固く信じてる人にとって、自分はひょっとしたらレビ記に反して食べてるんじゃないかなって思って疑いながら食べると、それは汚れたものになってしまうってことです。じゃあなんでユダヤ人そんなに食べ物にこだわるのかっていうと、それはね、当時のユダヤ人の間で語り継がれていた物語がある。それでここにね、外伝マカバイ記第7章なんて、旧約外伝なんてね、まともな福音派の教会では引用しないんだよ。だけどこれは実はね、大切な、皆さん旧約外伝って知りたいと思ったらですね、まあ一般の書店に行くとですね、新改訳聖書あんまり置いてなくてですね、この聖書協会共同訳の方が売れてるね。残念ながら。まあ基本は同じ翻訳だからいいんですけど、 このね、聖書教会共同訳のね、一つの版は何かというと、旧約と新約の真ん中に聖書外典というのを置いてあるんです。でもね、これを持ってると便利なそれはどうしてかというと、イエス様の時代の雰囲気が分かる。その中で特に読んでほしいのは何かというと、マカバイ記ってやつね。その中に一つとっても面白い話が出てくるのを、ちょっとここに書き抜いたんですが、ギリシャ人の王アンティオコス・エピファネスっていう人がですね、ユダヤ人の7人の兄弟と母親を捕らえてですね、彼らをギリシャ化しようとした。ギリシャ化するためにいいことは何かというとね、豚肉を食べさせることだとね。豚肉を食べたらユダヤ人じゃある意味でユダヤ人のアイデンティティを捨てさせることができるんです。でね、この王様はね、脅しをかけた、ね。この前に出された豚肉を食べないと、お前の舌を抜くぞ、手足を切り取るぞって、頭の皮を剥いでやるって言ったんですよ。ですると、その脅しを受けたですね、この7人の兄弟の何人かは、うーっと言って、舌ベロを出して、手足を差し出して、ああ、どうぞって。この手も足も神様からいただいたものだ。律法を守るために手足取られるんだったら全然惜しくはない。だって復活の暁には神様は再び新しい手と足を与えてくれる。下べらも与えてくれる。取ったらいいよって言って。ね、堂々と殉教してったって言うんだよね。で、次から次とそういう感じで死んでった後にですね、7番目の息子が残った。その時にですね、王は哀れに思ってお母さんにね、もう7番目の息子を説得しなさいと、ね、できたら生き残してやりたいからって言って、母親はですね、この息子に向かって何と語ったかっていうのがここに出てくる。息子よ、お前を9ヶ月間の間体内に宿し、3年の間乳を飲ませ、お前を養しない、この年になるまで育ててきたこの私を憐れんでおくれと言って、惜しく死んでいけって言ったんですね。死刑執行人を恐れることなく兄たちに倣って死を受け入れるよって勧めた。この母親の言葉は超有名なんですよ、ね、2000年前のお母さんは3年間ですね、母乳を飲ませたっていう時によく引用されるのがこの箇所なの。だからこう知っといて無駄はないということをわざわざ引用して差し上げた。まあとにかくそういうことがこのね、聖書教会公共学を買うとこの真ん中にこういうストーリーが出てくる。まあ何が言いたいかというと、それほどですね、当時のユダヤ人はね、豚肉を食べないっていうことにアイデンティティ、命をかけても豚肉を食べないんだっていう人だったんですよ。で、そういう中で、でもね、キリストにあって、もうさっき賛美しました、ね、キリストは隔ての壁を取り除けてください。He cast down all the walls.ね、でキリストにあって私たちは He is our peace, Christ is our peace なんですよ。だからいまだにね、なんで、レビ記の 食物立法に、こだわる必要があるのかっていう人がいた。でそれに対してこのローマ書14章4節でパウロは何と言ったかっていうとですね、キリストはすでに、ね、新しくしてくださったんだ。だから、ね、新しくしてくださったんだけど、でもね、いまだに食べ物にこだわってるっていうのも、それはその人のあり方なんだよ。そう簡単に変われないでしょう、人間は。だから、ね、食べる食べないっていうことで、 互いに裁き合うのをやめましょうってことを言った。で、だからこだわりのあるユダヤ人はね、この異邦人との交わりのクリスチャンの集会に来ながらね、葛藤を味わうんだったら野菜だけ食べることにしようって決めた。それでいいじゃないかってことなんです。まあこれなかなかピンとこないかもしれませんね。でも私たち福音派の教会は伝統的にね、お酒を飲まない人が多いですね。でそれはその人の中でお酒を飲まないことが正しい信仰だって理解してる。それはそれで尊重する。でそういう中でこれがね、お酒を、クリスチャンはお酒を飲まない。それはいい。でも、そんなこと聖書のどこに書いてあるんだ。飲めようとかいうのは、これはいけない。というのは、大切に守ってきたものを破った途端、自分が大切に守ってきたものを破った途端、自分の信仰までおかしくなるっていう人がいるんです。だから、その人なりの、ね、確信を大切にした方がいいということを言った。でその中で15節で引用しましたが、一番最後の部分ですけども、というのはもし食べ物のゆえにあなたの兄弟が嘆いているなら、もはやあなたは愛によって歩んではいない。あなたの食べ物のことでキリストが代わりに死んでくださったというほどの人を滅ぼしてはならない。この壺に来るとですね、嫌なのにこの、ね、ユダヤ人は絶対食べないはずのものを食べなきゃいけないのかとかね、ここに来るとお酒を強制されるのかとか、そういうことになっちゃいけないよって話なんです。だからいやどう感じるはその人の勝手だろうって思うんだけど、ここでパウロが言ってるのはその人が感じることが大切なんだ。その人が心を痛めながら食べるような状況を作るのは、キリストがその人の代わりに死んでくださったのに、その人の良心を傷つけるっていうことでいけないんだ。そういう中で、ね、パウロは14章4節で引用していた。あなたは一体何者か、他の家のしもべを裁くとはと言って、正すのは主人自体、主人というのはイエス様ご自身が正すはずなんだから、だから一人一人の良心を大切にしなさいということなんですね。まあ、教会は罪人の集まりですから、行き違いや、誤解が生まれることは避けられない。しかし、そういう中でその人の信仰的な確信をですね、軽んじるような行為をしてながら、そんなことでつまずく方が悪いって言ったら、つまずかせる方が悪いんだってパウロは言うわけです。一人一人の育ち方、信仰の成長の仕方がある。だから、パウロはそれぞれの、ね、信仰の成長の仕方を尊重しようよということを言っている。で、その上で16節でこう言った。ですから、そしられないようにしなさい。あなたが良いとすることに関して。異邦人が何を食べてもいいって思うことは、伝統的なユダヤ人の目から見たら神への冒涜に見えるんだよ。彼らは食物立法を守るために命を懸けてきたんだ。それはそれとして尊重しましょうよってことを言ってんだ。でも一方でパウロは17節、神の国は食べることや飲むことではなく、聖霊における義と平和と喜びなんだ。と言って、食べることに熱、食べてはならないということに 熱くなりすぎることも問題なんじゃないかっていうことを言っている。キリストにある福音はユダヤ人とギリシャ人を和解させるものだった。でもユダヤ人にとっては彼らの歴史の中でね、なんであのバビロン捕囚が起きたのかっていうと、異教徒と仲良くしすぎたからバビロン捕囚になった。自分たちがついつい偶像礼拝に流されてしまってバビロン捕囚になった。だからこの時代のユダヤ人たちは異教徒と距離を置く、分離するっていうことに熱くなってた。それが熱くなりすぎてたっていうことでキリストの福音が現れている。でももともとそれは旧約聖書がおかしいんじゃないんだ。旧約聖書の中心は何かというと、ここに引用しましたが、申命記6章5節にあります。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛する。主を愛することにおいて偶像礼拝者と距離を置くってことはとても大切だったんだけど、でもキリストにあって新しくなった時にその分離が行き過ぎるっていうのは本質を忘れさせる。そういうことで本質は何かっていうんで、ローマ書5章1節2節を改めて引用しました。ここにね、右側に。こうして私たちは信仰によって義と認められたので神との平和を持っている。それは私の主イエス・キリストを通してのことです。この方を通して私たちは信仰をもとにこの恵みの中にいられている。そして主の栄光に預かる望みを誇りとしている。また心から喜んでいる。だからここで何て言ってるかというと、5章1節2節を振り返ってみると、福音の核心は聖霊における義と平和と喜びなんだ。キリストの十字架はそのままで私たちを神の前に義とし、神との平和を創造し、神の栄光に預かる喜びで満たしてくれた。これこそが福音の中心なんだ。そのことがさらに18節でですね、ここで翻訳出してますけれども、それはこのことにおいてキリストに仕えているものは神に喜ばれ、また人々も認められる。だから福音において、福音の確信においてキリストに仕えているものは人々にも認められるはずなんだよということを言って、でも福音の提示によってかえって人との争いを作ってしまったっていう歴史が教会の中にあります。皆さん、イスラム教徒がね、クリスチャンを批判するときに真っ先に出してくる話は何か知ってます？十字軍。だからイスラム教徒がクリスチャンを批判するときにすぐ出してくるのが十字軍。十字軍は11世紀末の1096年に当時のエルサレムがイスラム教徒の支配下になった。それに対してヨーロッパのクリスチャンたちがですね、本当に一致団結してですね、エルサレムを解放しようって言って十字軍を送ったんです。最初はとてもいい動機で始まったんだけど、だんだん動機が歪んできて十字軍が略奪集団になってしまった。十字軍によってね、クリスチャンは評判を落としたんです。あれがなければね、ちょっと違ってたかもしれない。とにかく何を言いたいかというとね、キリストに仕えるっていうことは人々にも本来認められるはずのことなのに、そういうことになった例がある。だからね、19節でそれをパウロは先取りするように、ですから私たちは平和のことを追い求めようではないか。平和っていうのは何かというと、神との平和であり、また人と人との平和を実現する。それがキリストの福音の核心なんだ。それを追い求めよう。また お互いの霊的成長に役立つことを追い求めようっていうよりは、原文ではですね、お互いを立て上げることを求めよう。お互いを立て上げるっていうのは、この当時は何だったかっていうと、ギリシャ人とユダヤ人が一緒に礼拝できることが教会の基本にあるべきだっていうことをパウロは言ってるんですよ。教会はユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンが一緒に礼拝できる、それこそが本物の教会だってパウロはそのために命を懸けていたんです。そのために必要なのは、どうやったらユダヤ人と異邦人が一緒に食事をできるようになるかって話なんです。で、ちょっとここに引用しましたけれども、ね、使徒の働き10章を見るとね、ペトロがコルネリウスの家を訪ねたときに、ペトロ自身こう言った。クリスチャンになっても、ペトロの最初の段階としては、異邦人の家に行って食事をするなんて私は許されないと思ってましたってペトロ自身が告白してるわけです。でも神から幻を見せられて、神が清めた異邦人を汚れたものと言っちゃいけないって教えられてここに来たんだ。でその上でペトロは同時にコルネリウスに示されたストーリーを聞いて、本当に心から分かったと言って、ペテロはここで告白している。はっきり分かりました。神はエコひいきする方ではなく、どこの国の人であっても、神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられる。言ってることは、もうちょっと分かりやすく言うと、ギリシャ人は豚肉を食べているままで、神に受け入れられるってことは分かりましたって話なんです。これはね、当時はね、ありえないと思っていた。パウロはそのことで命に狙われたのよ。ユダヤ人から見たらパウロはもう異端者だ。だって、ね、神の民になるってことは豚肉を食べないってことを決心することだ。エビタコを食べないってことを決心することが神のためになることだって当時のユダヤ人は思ってた。何ペテロもパウロもさ、そのままでイエス様を信じたら神のためになるなんて何事だ。でもね、伝えられた福音は He is our peace、ね、キリストこそが私の平和であって、キリストは隔ての壁を取り除いて平和を実現してくださった。それが実は福音の確信なんだってことね。今私たちにとってそれは当たり前だと思ってるかもしれないけど、それは世界を変える出来事だった。でそのことがね、続いて14章20節21節で次のように書いてある。食べ物のことで神の御業を壊してはならない。すべてものは清い。しかしつまずきを通して、またつまずかされる仕方で食べる人にとっては悪い。肉を食べずブドウ酒を飲まずあなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことだ。ここで食べ物のことで、いや食べ物は大切なんだけど、それで神の御業を壊すってことは本末転倒なんだ。で本末転倒だっていう意味でパウロはまずですね、すべてのものは清いって言った。これはね、ユダヤ人がすべてのものは清いっていうのはこれはありえないことなのよ。どうしてそう言えるようになったの？それはキリストが十字架で死んだことによって キリストのうちにあるものは、そこに新しい創造が始まっている。新しい創造が始まっているということで、新しくなっている。それと、キリストは、ここに引用したように、ヘブル書9章12節にあるのは、永遠の贖いを成し遂げてくださったから、もう、いわゆる、神殿で生贄を捧げる必要がなくなった。神殿で生贄を捧げる必要がなくなったときに、大体、清い食べ物、清くない食べ物というのは、生贄をすることができるのは、清い食べ物。生贄に適さないのは、汚れた食べ物ということで、豚肉は絶対に捧げることができないから、豚肉食べちゃいけないという話になっている。だけど、神殿で生贄が必要なくなったら、豚肉と、ね、牛肉の区別をつける必要なくなった。また、エビタコを食べてもいいって話になったんだよ。それが新しい創造なんです。でも、ユダヤ人は、ずっと小さい頃から豚肉食べる、食べないで死んでいった人の話を聞いてるから、そう簡単に変えられないんだよ。で、ここでパウロは書いた、ね、疑いながら、ね、ひょっとしたらこれ大丈夫なんかななんて思いながら、なんかみんなが大丈夫って言うから食べてみようか、そういう食べ方するなって言ったんだ。本当に食べていいと感じて食べるんだったらいいんだけど、疑いながら食べると良くないよ。っていうことを、ここで。でも一方でね、外からの食べ物によって私たちは汚れることはないんだよっていうことは、イエス様もおっしゃってる。それがマルコ7章15節。このまま入ってきて流れるだけだからいいんだよ。まあ、そういう確信のもとに食べるんだったらいいんだけど、本当に大丈夫かなって思いながら食べると、それはあなたにとって良くないことになるよ。そのことをね、ちょっとここでも引用しましたが、4章20節21節でアブラハムの信仰、アブラハムはね、神の約束に向かって彼は不信仰に揺れる動くことはなかった、揺れ動くことはなかったっていう言葉と、ここで疑いながら食べるっていう、疑いながらっていう言葉は同じギリシャ語なんですよ。だから心に平安がないままローマ教会に行ったら、ね、用心の習慣に習えとか言われて、それで良心の呵責感じながら食べるっていうのは良くないんだということをパウロは言ってんです。そのことが、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。これ当時のことをもうちょっと露骨に言うとね、レビ記の食物立法はまだ大切だと思いながら生きてるは、それはそれでいいよと。大切なのはキリストによって新しくなったっていうことを徐々に味わいながら食物立法から自由になるっていうのはいいんだけど、それを請求にしちゃいけない。請求にしちゃいけないっていう言葉をローマ14章1節では、信仰の弱い人を受け入れなさいって話になっている。でそれを、ね、ここのところで、ね、疑いながら食べるっていうのは信仰から出ていない、信仰から出ていないことは罪なんだって言った。信仰っていうのは何かっていうと、神の真実に応答しながら生きるのを信仰って言うんです。だから神の真実を確信しながら行動するんじゃなくて、人から言われたからやるっていうのはダメなんだよってことを言ってる。 これはいろいろと適応が広がるよね。自分の中で確信しながら行動するのはいいんだけど、聖書から、ね、すぐに善悪をつけがたいことは今もある。例えば僕ドイツにいてね、ドイツで、まあ、信仰生活を守りながら日本に来た時にちょっと面倒くさいなって思ったことがあった。日本ではね、あれだよ、こう年長者に語りかける言葉と、ね、若い人に語りかける言葉が違う。まあ、韓国でもそうだよね。年長者と若い人に対する言葉が変わるんだよ。僕最初思ったよね。だけどさ、クリスチャンってみんな神の家族なんだから、年長者と年下なんか使い分ける方がおかしいんじゃないかって僕思った。確かにそういう面はあるよ。だけど日本の中で生まれ育ってる人はそれが染みついてるんですよ。だから年下の人からですね、ちょっと日本語では何て言うのかな、まあ、とにかくあまりにもね、友達的な語り方をされるとね、バカにされたって思う年長者もいるわけ。いや、それはそれで尊重して、やっぱり年長者にはこう語ろうか。そのうちにちょっと考えてみたらいいんだけどさ、年長者か年長者がないってことは年齢を推測するってことだよ。これもなかなか面倒だ。だから年齢をあんまり推測せずに済むようにね、適度に誰にでも年長者にも年下の人も通じるような語り方をしようかっていうカルチャーがだんだん日本の中で、教会の中でできているわけ。まあそれはそれでいいじゃないのということです。だからそれは非本質的なこと。大切なのは本質において私たちはキリストを賛美し、キリストを喜ぶことができているかということです。だからパウロがここで言ってることはすごい広がりを持つ。違いが出てきたときに、それは本質的なことなのか非本質的なことなのかの見分けをしましょう。それがね、ここでパウロの言葉で言うと、なんか結構きついよな、信仰から出ていないことは罪ですって言うと、さ、なんか知らないけど、なんかこれ信仰から出ているか出ていないかって言って、私は罪なのかななんて思っちゃうんだけどね、それをパウロは別の言葉で言ってるところがあるんです。コリント書の10章31節では、あなた方は食べるのも飲むのも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと言って、これもね、もうちょっと分かりやすく言うとね、食べるか何を食べるか何を飲むかっていうことは非本質的なことで、本質的なことは神の栄光をいつも考える。本質的なことは民族の違い、また習慣の違いを超えて神を礼拝することなんだっていうことを言ってるんです。それが分かると私たち、ね、教会の交わりを作るときに大切なのは、その人の今まで培ってきた習慣を尊重しながら、いつも丁寧な言葉を、ね、話すっていう習慣でいるんだったら、それはそれで尊重しようよ。もうちょっと露骨に言うと、教会が、多くの教会がおかしくなっていった、西洋でおかしくなっていったきっかけは何かっていうと、このパウロのこの言葉を十分理解せずに、ユダヤ人が 居にくい教会を作った、それは全ての問題の始まりです。ユダヤ人はやっぱり豚肉食べないの。だからユダヤ人が集まる集会で豚肉出しちゃいけない。ユダヤ人が集まるところでイカとかタコとかあんまり出しすぎるとユダヤ人は居にくいでしょ。それに対してお前はどうしていつまでたっても古い習慣から抜けれないのか。そういう感じが残念ながらヨーロッパの教会の中で起こった。その生まれ育ちの違いを尊重できてたとしたら、ヨーロッパの教会は今のようにはなってなかったはず。少なくともヒトラーの虐殺なんか生まれ得なかったはずなんだ。福音はユダヤ人とギリシャ人か、ユダヤ人とドイツ人か、一緒に食事ができるっていうのは福音の核心だったんです。それを忘れたドイツ人クリスチャンか。本当にクリスチャンとして絶対やっちゃいけないことをドイツ人クリスチャンは80年前にやった。その時の日本人クリスチャンはまだ良かったみたいよ。ちゃんとね、あのこのね、逃亡してきたユダヤ人を保護した。ほんで、ユダヤ人から今感謝されてるところがある。立派な人がいた。杉原中年さん、ね、まあ、だから本来、ね、パウロがここで命がけで書いたことは何かというと、それぞれの文化を尊重して非本質的なことを許し合い認め合う。でもだからといってそのままユダヤ人の言う通りになってもいけないんだけど、これはだから本当にいろんな適応の仕方が広がります。文化の違いをどこまで尊重し、本質において何を一致できるかっていうことを考えるきっかけ、とてもいい勉強材料がここに記されています。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にパウロは実はユダヤ人とギリシャ人、ユダヤ人とローマ人が一緒に食事ができるということをパウロは実現しようとしました。その時大切なのはその人の体に染みついている食生活を尊重するということです。キリスト教会がパウロの言う通りに成長していたとしたら世界の歴史は変わっていたはずです。ユダヤ人とギリシャ人が、ユダヤ人とローマ人が一緒に食事をできる教会として成長できていたとしたら世界の歴史は変わっていたはずです。実はローマ書14章はこれを本当に理解していたとしたら世界の歴史は変わっていたはずです。それほどにパウロは命がけでこの箇所を書いています。どうかそのことを私たちが理解できますよ。福音の本質は私たちが文化習慣の違いを超えてキリストにあって一致できるようになる。互いの違いを尊重しながらキリストにあって一つになる。 そこに福音の本質があります。どうかそのように私たちが立ち返ることができるようお守りください。登録主イエスキリストの名によってお願いします。